クルーシャルポイント2、学校生活において語りかける例の語りかけを聞き、導かれこの世から性別される。アウトライン1、新約においてキリストは実際の例であり、彼であるすべての追随できない抱負を私たちにとって実際とし、私たちを神聖な実際としての彼ご自身の中へと導きます。アウトライン2、その例は主の言葉を通してこのすべての抱負を私たちの中へと注入し分与します。神は私たちに順風満帆で地から天まで、この時代から王国時代に至るまで順調な環境を決して約束されたのではありません。人には常に問題があります。しかしながら、クリスチャンと未信者の違いは、私たちクリスチャンは苦悩の中でもなお歓喜することができ、思い煩わないことです。実は私たちが歓喜することができるのではありません。そうではなく、その霊が私たちの中で歓喜されるのです。主に感謝します。主は私たちに聖書を与えてくださいました。それはとても尊いのです。その本質と範囲はキリストであり、聖書が語っているこのキリストは最終的にその霊となられました。ローマ8章16節は言います。その霊ご自身、私たちの霊と共に証ししてくださいます。これはその霊が私たちの中にいて私たちと共に語られることを意味します。啓示録2章7節はその霊が諸教会に言われると言います。その霊は語る霊です。ですから主イエスは言われました。私があなた方に語った言葉は霊であり命である。これは主の言葉、主の霊、主ご自身が一であり、決して分離され得ないことを示しています。私たちは日ごとに霊を活用して主の言葉を祈り読みし、豊富な供給を彼から取り入れるべきです。なぜなら主の言葉は霊であり、また命であるからです。適用、新人及び青少年大学生編。主を信じている人にとっても、信じていない人にとっても、人生は苦難に満ちています。苦難を通して人は何かを学ぶかもしれません。しかし神の目から見て、永遠の観点から見て、神の成分がその人の中に増し加わらなければ、あなたが何を学んでも永遠の価値はありません。しかし主を賛美します。信じたあなたは苦難を通して作り変えられ、主の中で成長することができます。苦難の中で前進し作り変えられるために、あなたは朝ごとの復興を通して主の神聖な語りかけを聞くこと、苦難を伴う学校生活で続けて主の語りかけを聞くことを実行してください。学校に行くと様々な苦難があります。その時あなたは次のように祈るべきです。おう主イエスよ、人の人生には苦難が伴います。しかしクリスチャンにとって苦難には栄光の目標があることを感謝します。私は苦難を経過しても作り替えがないことを恐れます。永遠の価値があるのは神だけです。神ご自身が私の中で私を更新し作り替えてください。作り替えのために霊を活用して主の語りかけを聞き、語りかけに開き続けることができますように。そうすれば主は私を一歩一歩導いてくださり、同時に栄光から栄光へと作り替えてくださいます。神の言葉を祈り読みすることとあなたの学校生活は密接な関係があります。その霊の語りかけを持つことができれば、主が用意されたあらゆる環境、あらゆる人、あらゆる出来事の中で、あなたは問題を主の中で適切に解決することができます。ダニエル10章19節、そして彼は言った。たっ飛ばれる人よ、恐れてはならない。平安があなたにあるように。強くありなさい。そうだ、強くありなさい。彼が私に語ったとき、私は力を受けていった。主よ、語ってください。あなたは私を力づけてくださったからです。主はあなたが若いときに、 あなたを救ってくださいました。主を賛美します。あなたはローマ一章の以下の御言葉を祈り読みして、神を礼拝し、キリストを高く上げてください。この世から来るあらゆる堕落した思想の根本原因は、神を礼拝しないこと、キリストを高く上げないことです。語りかける礼に従って、あなたが神を礼拝し、キリストを高く上げるなら、あなたはこの世から聖別された学校生活を送ることができ、主に導かれ祝福されます。ローマ一章十八節。さて、神の激怒は、不義をもって真理を抑え込む人たちのすべての不敬虔と不義の上に天から掲示されています。20節、神の見えない永遠の力と神性の特徴は、世界が創造されて以来明らかに見られており、作られたものによって認められているので、彼らには弁解の余地がありません。21節、彼らは神を知っていながら、神として彼に栄光を得させず、感謝もせず、かえって彼らの思考は虚しくなり、彼らの愚かな心は暗くなりました。25節、彼らは神の真実を虚偽に変え、そして創造主ではなく、被造物を拝み、それに仕えました。創造主こそ永遠に褒めたたえられるべきです。アメン。26節、こういうわけで神は彼らを恥ずべき劇場に任せられました。すなわち、彼らの中の女たちは、その自然の関係を不自然なものに変え、27節、同じように男たちも女との自然の関係を捨てて、男は男と互いに情欲を燃やし、不自然なことを行い、そしてその過ちの当然の報いを自ら受けています。28節、また彼らは、自分の知識の中に神を持つことを認めようとしなかったので、神は彼らをその認めようとしない思いに、すなわちふさわしくない事柄を行うことに任せられました。29節、彼らはあらゆる不義、邪悪、むさぼり、悪意に満ちており、また、妬み、殺意、争い、欺き、憎悪に満ち、30節、告げ口する者、陰口を言う者、神を憎む者、不尊な者、傲慢な者、誇る者、悪事を企む者、親に逆らう者であり、32節、このようなことを行う者が死に値するという神の義なる裁きを彼らは十分に知っていながら、それらを行うばかりでなく、それらを行う者たちと共に楽しんでいます。